今朝恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の19章38節から42節です。ヨハネ19章38節から42節です。ヨハネ19章38節から42節。その後でイエスの弟子ではあったがユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので、彼らはイエスをそこに納めた。アーメン。それではお祈りをいたします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。我らは今日もあなたの御前に集いました。どうかあなたを期待し、またあなたから御言葉の命を豊かにいただきたいと願う人々に、その願い通りにあなたが豊かにその命の養いを与えてください。どうか取り継ぐしもべをあなたが支配し、あなたご自身の語りたいこと、それを豊かに語り継げるこの唇でありますように、また聞く人々の耳でありますように、どうかあなたが支配してください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝の素晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。ヨハネの福音書も、公開説教をしていて、で前回ちょうど、ね、金曜日の夜に、その前回のところ、ちょうど受難日にイエス様の十字架の場面、ね、イエス様の十字架の7つの言葉のうちの、ね、3つが、あって、でそして、イエス様は確かに、ね、死んで葬られたということを、ね、それを見るんですけども、で今日のこの、ね、38節からイエス様のその葬りにおいて、2人の人が関わった、記述があります。その2人の人のうちの1人、それはアリマタヤのヨセフという人物です。でもう1人が、ニコデモ、ですね。ヨハネの福音書においてはもう、これで3回目出てきました。ニコデモは、ユダヤ人の指導者のうちの一人でした。そしてイエス様のところに、ね、夜、かつて訪ねてきたことがありましたね。で、それは、彼が神の国を、ね、待ち望んでいたからでした。彼が、ね、イエス様のところに夜、ね、来た時、彼が質問する前から、ね、イエス様はもうあらかじめ、ニコデモの、ね、その要望、ね、必要、聞きたいことを、ご存知で、ね、あなたが神の国を、ね、見るためには、ね、まず死ななければ、ね、ならない、ということを、ね、言いました。神の国を待ち望んでいる者はイエス様のところに来るんです。この十字架、ね、の葬りの場面、本来イエス様を十字架から取り下ろして葬らなければいけないのは弟子たちだったはずですね。十二弟子たちだったはずですけども、しかし十二弟子たちはみんな、ね、自分も同じ目に遭うことを恐れて、ね、どこかに引きこもって、ね、逃げ隠れしていたんですね。でそれでイエス様が十字架の上で息を引き取ったけれども、ね、誰も葬る者がいない、ね、 イエス様は、およそ午後3時ぐらいに、引き取ったと思われるんですけども、で、その、日没になってしまったら安息日が明けるんですね。安息日が明けてしまうので、もう誰も、葬る者は、いない。ですからこのままでしたら、イエス様は何か、無縁仏が葬られている、適当に、もう誰彼が葬られたかわからないような、そういうところに葬られてしまうんですね。イスラエル旅行をした時、エルサレムの、郊外の、ところにおいて、その、無縁仏といいますか、誰の墓かわからない、そういう、ところがありました。で、罪人とか、はみんなそういうところにもう適当に、遺体がそのままボンって投げられてそこに、葬られてしまう。で、アリマタイのヨセフと、ニコデモとしてはそれを許せなかったんですね。ですから思い切った行動をするんです。この、アリマタイのヨセフの方、彼は、どうだったか、彼マルコの福音書の方を見ますと、彼もまた議員の一人で、自ら神の国を待ち望んでいる人だったということがわかります。さらにマタイの福音書の方の並行箇所を見ますと金持ちだったということがわかるんですね。ちょっと マルコの福音書の方を開きたいんですけど、マルコの15章の42節から46節のところです。マルコ15章42節から46節です。マルコ15章42節から46節。すっかり夕方になった。その日は備えの日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて、百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして百人隊長からそうと確かめてから、イエスの体をヨセフに与えた。そこでヨセフは雨布を買い、イエスを取り下ろしてその雨布に包み、岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石を転がしかけておいた。アメン。ここにいて、アリマタヤのヨセフが、どういう人物だったのか、わかります。アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行きました。そうです、ヨセフも議員でした。で、当時、イエス様を救い主だと告白するも、またイエス様に付き従うと、分かったものは、この、ユダヤからの、街道から追放するというお触れが、最初立法学者たちから出ておりました。ですから、ヨセフ、それまで自分が議員である立場 でしたから、ユダヤ人の街道から追放されないために、大っぴらに自分もイエス様の弟子ですということを、言えなかったんですね。彼は、金持ちで、また、有力な議員であり、そして、この43節見ますと、自らも神の国を待ち望んでいた人であったって書いてあるんですね。そうです、彼も神の国を待ち望んでいたんです。ニコデモも、ヨハネの3章で、あの場面においては、彼は、彼に対してイエス様が言ったのは、神の国を見るためには、ひとたび生まれ変わらなくてはならないというふうに、言いました。彼は、どうして人は老年になって再び母の胎に戻ることができましょうか、イエス様はあなたは、ユダヤ人の教師でありながらそんなことも分かんないのか、言いました。そうです、ニコデモも、教師であり、また、ヨハネの福音書、7章か8章ぐらいでしたか、ニコデモが、議員の中に混じって一緒に、参議に加わっている場面もありました。ですからニコデモもヨセフも、有力者であることには違いないんですけど、しかしここにおいてもしイエス様の、 葬りに、ね、加担したらもうそれで、ね、彼らの、その議員とかお金持ち人生、ね、有力者としての人生はそこでもうストップしてしまう、ね、もう追放されてしまうという危険性があったんです。当時まだ、ね、彼ら、ね、イエス様が3日目によみがえるなんていうことを、ね、信じきれておりませんでした、人のうち誰も、ね、十二弟子すら、イエス様が3日目によみがえる、ね、ということを、ね、信じていなかったんですね。ローマ兵、立法学者最初たちもそうでした、ね、彼らがローマ兵に使わせて、ね、墓の番をさせるように、言ったのはイエス様がよみがえっても墓から出てこないようにということではなく、ね、弟子たちが、ね、イエス様の遺体を盗んでよみがえった、ね、ということを、そういう不意地をさせないためだったんですね。誰もイエス様のよみがえりを信じていなかった、ね、けれどもこのアリマテアのヨセフと、ね、またニコデモの二人はイエス様の遺体を取り下ろして、ね、もうイエス様その後復活する望みがないけれどもそれでも彼らのその、ね、お金持ち人生、ね、議員として有力者としての人生投げ打ってでもイエス様の遺体が、ね、このままもう放置されて、ね、無縁仏になる、これ許せなかったんです。なぜ？彼らは神の国を待ち望んだ人だったからです。皆さんは神の国を待ち望んでいるでしょうか？アーメン。神の国を待ち望んでいる人はですね、イエス様の福音のためにゴスペルのために自分の、ね、それまでの、ね、人生いかにキャリアを積んでいたとしてもいかに、ね、お金持ちだったとしてもこの神の国のゆえに、ね、これだけは絶対許せないということがあったら、ね、それまでの、ね、著名人として、ね、また有力者としての人生を投げ打ってでも、ね、私はイエス・キリストが主であるということを貫きますというその、ね、意気込み、主から与えられたその熱心のゆえにそれまでの人生を投げ打つんですね。神の国を待ち望んでいる人、本当にこの当時神の国が、ね、全くもって、阻害されている状況でした。本当にこの裁判、ね、イエス様の裁判不当でした、ね、偽の、ね、証人たちを立てられてまでして本当にこの、ね、最主張、ね、またこのイスラエルの指導者たちという最も神の国を、ね、損守しなければならないはずの人たちが、ね、もうそれが大勢神の国どころか、ね、嘘偽り金、ね、また地位権力を不当に用いて、ね、このメシアたるお方イエス・キリストを、ね、何とかして葬り去ってしまおう、ね、そういうふうに、ね、もう嘘偽りを証人を立ててまでして、ね、もう立法では禁じられているにもかかわらずですね、そんなことを指導民の指導者たちがそういうことをしていたんです。もう、ね、本当に神の国を待ち望んで、ね、義が、ね、行われていないことに憤慨している、ね、アリマテアのヨセフはまた、このニコデモ、ね、彼らはもう、ね、このイエス様が十字架につけられた、そしてこのまんま、ね、もう野ざらしのような状態、まあ、もっともこの日は安息日の備え日でしたので、ね、遺体を、ね、木にかけたままにしておいてはならないという律法がありますので、それを、ね、このままでは、ね、取り下ろされて、そして身勝手にこのイエス様の遺体が、ね、もう悪どい者たちの好き勝手にされてしまう、ね、それは許せないということで、彼ら2人は、行動に、ね、出たわけです。で、アリマタイのヨセフ、ね、彼はイエス様が、ね、十字架の上で死んだのを、ね、見てピラトに願い出るんですね。で、ピラトのところに行くと、ね、ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて、ね、でそれで百人隊長に確認、ね、させております。で、百人隊長から、ね、確認したらイエス様の体をヨセフに渡しました、十字架刑、これは本当に苦痛が、ね、ずっと続く刑です、ね、長い人だともう1週間ぐらいずっと苦しみながら十字架の上に、ね、張り付いてるんですね。ですからイエス様が、ね、十字架に、ね、朝およそ9時ぐらいの時にかけられて午後3時に引き取った、これ早い、かなり早いですね。ピラトは、ね、もう死んだのかって驚きました、ね、ピラトとしても本当にイエス様を十字架にかからないようになんとか、ね、したんですけど、しかし、やっぱ、ね、気になっていたんですね、 イエスがもう死んだのか、ね、わざわざ確かめさせた。でそれで、ねヨセフはピラトの許可を得て十字架から下ろすんですけども、ねその場面においてただヨセフだけではありませんでした、ね以前夜イエスのところに来たニコデモも、ねもつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきたと、ね、あのヨハネの19章39節に書いてありますね。本当にニコデモもイエス様がこのまま、ねもう野ざらしに、ね、もう屈辱的な形で、ね、葬られるのを我慢ならなかったんです、ね、でそれで彼も、ね、この葬りの技に加わったんです、ね30キログラム以上ですね、これ原文直訳では100リトラ、ね、という、もので、1リトラがだいたい328グラムですけれども、ね、328グラムが1リトラ、ね、ですから、ね、およそ、まあ、32.8キログラムですぐらいですね。かなりの重量です、ね、ここに30キロのお米の袋が、ね、あるんですけども、ね、かなり重いですね。それをニコデモ運んで、ね、来たんです、ね本当に重労働です。遺体をあの高い高い十字架から、ね、下ろして、ねっていう作業、これ重労働です、ね、本当に、ね、遺体に触れると、ね、ユダヤの慣習では汚れたもの、ね、ということで、ねもろもろの、ね、立法の規定において、いろんな、ね、ペナルティーを負ってしまうものなんですけれども、それでも構わずニコデモまた、このヨセフ、彼らはこの重労働、そして本当に自分の人生を投げ打つ労働に、ね加わったんです。当時の彼らとしてはもう本当に、これからどうしようかというそういう不安また恐怖もろもろあったでしょうけれども、彼らは本当に神の国が行われていないことに憤慨して、ね、でそれで、このことを、ね、したんですね。神の国を待ち望んでいる皆さんは本当に今現代この日本においてこの時代において神の国が行われていない、指導者たちの中で行われていないことに憤慨して、そして、実際に行動を起こすべきです、ね、今皆さんは、ね、日々毎日本当に、この神の国が行われていないことに憤慨して踏みつけの祈りも、ね、しております。そしてまたある人は実際にこの時代に、ね、働きかけて自分に与えられている賜物を用いて、ね、ビジネスの世界において、またあるいは、ね本当にまだこの天性で与えられていないんですけども、ね、政治の分野、ね、また、教育の分野、あるいは、ね、メディアの分野や本当にその社会の分野において本当に実際に神の国が行われていないことに憤慨して働きかけて、ね、ということを、ね、それも、ね、するでしょう。本当に今メディアの世界、ね本当に同性愛においてまた、ね、本当にトランスジェンダーの人とかが本当に言いたい放題のことを言って、でそれで、本当に神様のその御言葉を軽んじて、神様の御言葉は、ね、それは創造の初めから神は男と女とに、ね、創造されたって、書いてありますし、埋めよ増えよ地に満ちよって、ね、本当に男性と女性が、ねこの神様の似姿である人を、ねこの地上において、ね、産んで増えて地に満ちていく、これが神様の御旨であるし、また、ね、この同性愛者は本当に、ね、ソドムゴマラの例を見ても本当に神様はそれを意味嫌う、ということを、ね使徒パウロも、ね、本当に、ね、彼は、ね、自然の世を捨てて、ね本当に言うも恥ずべきことを行っている、聖書の基準では明らかにそれ違うんですね。けれども人の目を伺って、ね、そういうことを、ね、する、彼らが、ね、本当に自分のその、ね、確かにそういった情欲、ね、あるでしょうけれども、本当に救われたいと願って、救われたい、救われるべき人であるならば、ね、本当に、ね彼らのことを、ね、救いに対しては支援してやるべきですけども、しかし、ね それその情欲の方を、ね、取って、これが正当だって、ね、主張すること、これは、ね、もう本当に、ね、泥棒とか、ね、また、ね殺人とか、ね、そういった罪を助長するようなことと、ね、同じことなんですね。そういったことは容認してはならないんです。 彼らが滅びないためです。彼らを、ね、の罪を助長させているとするならば、彼らを憎んでいることになってしまいます。ね、本当にもう同性愛者、彼らが、ね、を、ね、愛するということを言っている人であるならば、ね、そういう人は、あなたはそういうことをやめなさい。永遠の、ね、滅びに至ってしまいますよ。だからイエス様を信じて救われなさい。これが本当に彼らを愛していることになるんですね。私たちは本当に、ね、この時代しっかりと、ね、この御言葉、神の国、これが、正しいことを伝えなくてはなりません。まあ、ある人からですね、パスター、そういうメッセージにするのをよしなさい。今世界においては、ね、同性愛、もう4人方向、北海道の方でも、ね、この同性愛の結婚においても本当に前向きな、ね、向きの報道も、ね、なされてる。だから今あなたはそんなメッセージしてたら誰も、ね、もう天聖教会来なくなるよとか、まあ、言われたこともあったんですけども、まあ、はっきりと、まあ、今も、ね、もう聖書に反することは私は、ね、言えないよ。聖書にこう書いてあるから、ね、だから、ね、本当にそういう同性愛者とか、ね、イエス様を信じて救われるということを私はだから伝えますよっていうことは、まあ、はっきりと言ったんですけども、本当にね、このニコデモ、またヨセフも本当に当時正しいことを言動をしたから、だから、ね、彼は実際にこの、ね、ユダヤの街道から追放されてしまったようなですね、伝承によると、このアリマタイのヨセフと、ね、また、このニコデモ、この時のゆえに、ね、彼らは街道から追放されてしまって、けれども彼はですね、イエス様の復活の後、マルコの部屋において、ね、共にイエス様の弟子たちと共に集って聖霊の体験をして、そして、伝承によると彼らも弟子たちと一緒に世界伝道にね、使徒の時代、使徒行伝の時代、ね、行ったんですね。で、ずっと前、イギリスのキングダムフェローシップのペニー、パスターペニーがこの天聖に来てくれたんですけども、そこ彼女は言ってたんですね、イギリスにはこのアリマタヤのヨセフのゆかりの、その地が いろんなところにある。そうです、アリマタヤのヨセフはですね、この議会から追放されて、後弟子たちに加わって世界宣教に加わって、そして、ね、遠くイギリスの地まで行って、そこで、ね、イエス・キリストの宣教をしたということなんですね。もうそのまま金持ち議員としての人生を、ね、本当に神の国とは真逆のことが行われている、その地味猛烈の巣窟のようなこのイスラエルの議会の中で一生を終えるよりは、ね、はるかに栄誉ある人生ですね。このニコデモも、ね、そのようです。本当にこの神の国、これを私たちは望んで、御言葉の正しいことは正しい、御言葉で間違っていることは間違っている、ね、ということを、これを、ね、はっきりと、ね、宣言するべきなんです。この2人、ね、彼らは本当に、ね、重労働をして、しかも本当に遺体を十字架から取り下ろす、ね、これ、本当に嫌な作業です、ね、けれども彼らはそれをやりました。でそれで、ね、彼らはユダヤ人の埋葬の習慣に従って、この、ね、アロエ、やまた、ね、この、雨布を、ね、巻く、ユダヤ人の慣習に従ってと書いてあるんですけども、それ、ね、細長い布、それをですね、ぐるぐる巻きに包帯みたいにですね、巻くんですね。でそれで、ね、この香料なども、ね、一緒に染み込ませて巻きますから、ですからかなり硬いんです。もうこれ巻かれてしまったら、もうよっぽどの力がないと動けないですね。ですから、ラザロが蘇らせた時、彼も、ね、細長い布で巻かれた状態で出てきたんですけど、まあ、彼が出てきた時は、おそらくキョンシーみたいにピョンピョン、ね、飛び跳ねて、墓から出てきたんではないかってキム先生が、ね、言ってくれましたけれども、ですからもうこれで巻かれてしまったら、もう自力で、ね、ほどいてということはできなくなります。イエス様はこのようにして、ね、巻かれて、で それで葬られました。46 ヨハネの19章41節を見ますと、イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。でその日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに納めた。でちなみにこの墓、これマタイの27章の方の並行箇所を見ますと、これヨセフの墓だということが分かるんですね。ヨセフの墓だということがマタイ27章の60節に、書いてあります。ヨセフ自分の墓も、提供したんです。彼は、お金持ちでした。この、まだ誰も葬られたことない墓、これ、岩、先ほどマルコを見ましたら、岩を掘った穴ですね。岩を掘る、確かにあちらの地方、石灰岩は非常に加工しやすい、削りやすいけれども、ひとたび削ったらそのまま、カチンコチン固まって、そういう岩なんですけども、でヨセフがですから近くもうですからもうすぐに日没が来てしまいます、ですから本当に午後3時から、ちょうど、今ぐらいのシーズン、だいたい5時ぐらい、5時6時の間ぐらいに、日没が来てしまいますね。そのわずか3時間弱ぐらいの時間で、ですからピラトは願い出て、で雨布を買って、でそれで、イエス様のところに行って、その重労働、遺体を十字架から取り下ろして、イエス様の遺体を、布で、雨布でくるんで、でそれで十字架のところからそのどこか墓に、ヨセフ自身が、ですからもうヨセフ自身が自分の遺体が葬られるべき買ったお墓、ここに、イエス様を、まだ誰も葬られたことない墓です、普通だったら墓の、岩が葬られた墓、どっかしら何かの遺体が、もう以前の遺体がどっかあるのが普通なんですけど、誰も葬られていない墓に、ヨセフが、納めました。本当に特別な、ことをしたんですね。墓が近かった、それから、その日がユダヤ人の備え日であったため、ですからもう本当にすぐ近くのこの墓に降ろさなければ安息日が、もう誰も働けない安息日がもうすぐ明けてしまうから、だから、もう本当に急いで、この葬りをしたんです。でこのようにして、イザヤ書の予言が、成就したんですね。イザヤ53章9節にこう書いてありますね。イザヤ53章9節に、こう書いてあります。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったか。アーメン。イザヤはイエス様の時代の700年前の預言者です。イエス様の時代の700年前にすでにこのヨセフたちがしたすることをがあらかじめ預言されていたんです。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、そうです、イエス様は悪者どもとの間に挟まって十字架につけられて、死なれました。しかし彼の墓、富む者と共に葬られた。もう当時のイザヤの時代に、この旧説謎々だったんですね。墓は悪者と共に設けられて富む者と共に葬られた、これどういうことだ、けどもこのこと、この謎が、700年後イエス様の時代にヨセフまたニコデモを通してこのことが実現したんです。このですから本当にこのこともサインなんですね。御言葉に書いてあることを彼らは、実行したんです。彼らとしては、分からなかったでしょう。けども後で分かったんです。彼らは自分がしたことがなんと預言者イザヤの書の成就なんだ、分かるんです。神の国を待ち望んでいる人は、このことがやがて分かるんです。今私たちがしていること、世の中のメディアに対し反抗するような、また本当にこの世上に対して反抗するようなことをしてはいるのかもしれません。 けれども御言葉で正しいことを貫いているとするならば、御言葉の正しさが皆さんを通して立証されるんです。皆さんが神の国のために御言葉のにこう書いてあるゆえに、世の中のもろもろに反して神の国のことを行うとするならば、やがて皆さんが歴史になるんです。皆さんが正しいということを後々分かっていくんです。世の中も後々分かっていくようになるんです。最後に冒頭でお読みした箇所を開きたいんですけど、ヘブル書ヘブル人への手紙の11章22節から読んでいきたいと思います。22節から26節です。ヘブル11章22節から。でここにおいて まずヨセフ、ね、あのヨセフというのはアリマタイのヨセフではなく、ね、あのイスラエル十二部族の父祖のヨセフなんですけども、ね、彼もですね、神の国を待ち望んでいたことがわかります。ヘブル11章22節から。信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。アーメン。ヨセフも信仰によって、本当にこのエジプトには神の国はない、神の民の葬られるべき場所はない、だから自分が死んだ後は自分の骨を持ち出して、そして本当に神様が約束された神の国、あのカナン地をそちらの方に運んでいってくれ、そのように告白しました。ヨセフはエジプトの総理大臣という地位ではあったんですけども、しかし、ね、ヨセフが自分の骨について指図したこと、これは、ね、もうエジプト流の本当に壮大な、ね、きらびやかなピラミッドを作ってそこに、ね、ミイラとして葬ってくれたってことは言わなかったですね。彼はそんなエジプトの宝なんてもう へとも思っていなかったんです。ですから彼は本当に自分は神の民として葬られたい願いを持って、イスラエルの方に、もそう彼の骨は、ね、持っていかれました。ヨセフの墓、イスラエルの方にあって、我々がイスラエル旅行した時、ちょっとバスで横を、ね、こっちの方にヨセフの墓があるよって、それを見ただけなんですけども、でさらに、24節から。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。アーメン。モーセも、ね、そうです。モーセも、ね、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。モーセは、ね、プリンスオブエジプト、ね、エジプトの、ね、パロの、王女の子として育てられて、その地位も約束されていたんですけど、しかし、ね、そんな、ね、エジプトの儚い富、ね、今っていうエジプト、それは世です。世の儚い富、これをその罪の楽しみ、それよりは本当に永遠の宝、永遠の栄誉、これを受けるためにそれらをもう何とも思っていなかったんです。26節によりますね、彼はキリストのゆえに受けるそしりを、当時モーセの時代、イエスキリストに分からなかったはずですけれども、モーセも予言してました。私のような預言者が私の後から来る。キリスト、これは、ね、油注がれたものという意味、ね、あのヘブラ語でメシア派、ね、メシア派、本当に油注がれたお方がやがて来るということをモーセも、それを予言していたんです。このお方ゆえに、ね、受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。報いとして与えられるものから目を離さなかったんです。そうです、皆さんも今本当に神の国を貫くために苦しみを受けているとするならば、 それは報いがある、大きな報いがあるということを、これからモーセは目を離さなかったと書いてあるんです。皆さんも報いから目を離してはなりません。今この時代本当に悪がはびこっております。時貞君、いよいよ、自衛隊に、なることを目指して、高校に入ったんですけれども、本当に、自衛隊もひどいありさまなんですね。本当にもう大日本帝国時代からもうずっとその体質が、変わっていない、本当に自衛官ももうアメリカ人の兵隊もびっくりするぐらいのですね、もう本当に冷たい待遇、トイレットペーパーすらもですね支給されないんで、自衛隊員自らがお金払って買わなきゃいけない、また、本当にもう海上自衛隊においても、その船のメンテナンスとかですね、本来、他の業者に任すはずが自衛官が不実坪とか取って、休日返上して、やらされてるんです、普通だったらね、そのメンテナンスの費用とか300万ぐらいかかるはずが、300万ぐらいでしたかね。自衛官はですね、たった300円、しか、支給されないんですよ。そういう手当、爆弾処理とか危険な、そういうのも700円しか、危険手当、ですから700円のために命削ってるんですね。もう本当に明治時代からずっと金額変わってないのかって、思うぐらいの、そういう旧大然とした体質、けれども時貞君は、本当に神の国を待ち望んで、テフィンする世代ですので、そこでいい訓練を受けるでしょう。この日本の体質、神の国が行われていないことに憤慨を学ぶでしょう、そして彼も本当にこれから日本を作り変える大きな志を、本当に神の国を待ち望むものとして、トレーニングを受けていくでしょう。本当に、私たち神の国を待ち望む者は今神の国が行われていないことに憤慨するべきです。大きな報いがあると書いてありました、ヘブル書に、本当に大きな報い、26節に書いてありますね。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。アーメン。報いがあります。今皆さんがキリストのゆえにそしりを受けているとするならば、それでもキリストをそれを掴んで離さないならば、大きな大きな報いがあります。アーメン。これを思って、この、アリマタヨセフ、またニコデモ、彼らに習って、本当に栄誉あるより優れた永遠の働きへと、飛び込んでいく皆さんでありますように。彼らは、本当に議員でした。お金持ちでした。普通だったらそれを手放すのが、もったいないということで、もうイエス様も死んだことだし、イエス様はちょっと、無縁仏になるの、これは、しょうがない、けれども私は私可愛いから表には出ない、と していたとするならば、この聖書に記録されることもなく、また、本当にその後栄光の、もう本当にイギリス伝道とか、世界伝道、という栄誉ある働きには、加われなかったでしょう。けれども彼らは本当に、神の国を待ち望んでいたゆえにそれに入りました。皆さんもこの時代、本当にアリマタヨセフ、ニコデモのように、本当に栄光の働きのために、また神の国の働きのために、その自分自身を投じて、そして本当に神様からよくやった、良い忠実なしもべを言われる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。本当に私たち神の国が今この日本において、この時代において実現していないことに憤りを覚える者たち、そしてそれを貫くために御言葉に従って信仰の先人たちに習い、本当に神の国を貫くゆえの迫害やまた困難を受けているところですけれども、しかしそれには報いがあることを感謝いたします。より優れた、より永遠の記録に残るその働きへと、ますますその報いとして、主を本当に永遠に 記される一人一人であり、また本当にその報いはただ死んだ後だけではなく、本当に地上においてもその報いがあるということを感謝いたします。どうか一人一人がその報いを仰ぎ望み見て、あたかも目の前にあるかのように進んでいく一人一人でありますように、そして主に大いにこの時代に用いられていく一人一人であり、また本当に若者たち、これから時代になっていく上で本当に多くの苦難困難トレーニングがある最中において守られ、そして本当に栄誉ある将来を未来を勝ち取っていく一人一人でありますように、どうかよろしくお願いいたします。あなたに期待いたします。感謝して愛するイエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。御国のまた永遠の働きに参加することがいかに素晴らしいことであるのか、素晴らしい報いを得るものであるのか、今朝私たち一人一人にこの御言葉を通して豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。アリマタヤのヨセフ、そしてニコデモ、お金持ちであり、またその議員としての立場があり、その中にあっても金持ちを投げ打ってでもイエス様が無縁無縁となることがないように、福音のために神の国のために働いたその姿を見ました。私たち一人一人もこの彼らのように自分の立場を投げ打ってでもイエス様の御国のその働きに、私たちもその働きに就きたいと願い、そしてキリスト油注がれた方についていく私たち一人一人でありますように、主が豊かに導いてくださっていることを心から感謝いたします。私たちを選び任命してくださったイエス様、私たち一人一人がイエス様を選んだではなく、イエス様が私たちを選びそして任命してくださったこの幸いを感謝いたします。主イエスキリストの恵みを知っている者として、主イエス様ご自身が飛んでおられたのに私たちのために貧しくなられ、人となってこの地に私たちに来てくださり、そしてキリストの貧しさによって私たちが富むものとなった、その幸いイエス様の素晴らしさ豊かに私たちも味わい、そしてイエス様がこの地に来てくださった、私たちに来てくださった、それゆえにイエス様を愛する者として豊かに歩み出すことができるこの幸いを心から感謝いたします。神の民と共に苦しむことを選び取り、またキリストのゆえにその受けるあらゆるそしりであっても、あらゆるその重労働であっても、それが私たちに与えられた宝、大いなる宝に勝る大いなる富と判断することができる私たち一人一人でありますように、主が豊かに導き助けてくださっていることを心から感謝いたします。この時代において本当にその蔑まれている部分、命のために働いているのに正しい報いを受けていない、そのような部分があり、そして嘘、偽り、またヒューマニズム、そのようなことによって正しいことが真実なことがうやむやにされている、そのような部分があります。イエス様のその真実を貫く者として、御言葉ゆえに貫く私たち一人一人でありますように、そしてその姿を通して御言葉なるイエス様がいかに正しいお方であるのか、そして私たち自身がこの歴史に刻まれていくイエスキリストの皆による民となることができますように、イエス様よろしくお願いいたします。後のその姿、アリマタヤのヨセフ、またニコデモ、その議員から追放されたそのことがありました。でもその後の人生、その後の歩みが本当にマルコの部屋において共に聖霊のバプテスマを受け、そして伝道旅行へと共に本当に働き、そしてイエス様のその御国のビジネスにますます参加するものとして歩まれた、その以前の歩みよりもその御国のビジネスに参加することが本当にいかに素晴らしいことであるのか、命にみなぎった喜びにみなぎったその幸いを豊かにイエスキリストの皆によって得る私たち一人一人でありますように、イエス様よろしくお願いいたします。 大いなる御国の報いを受け、そして大いなる主耶様のその喜びのうちに御国、この地上においても御国を味わう者として主耶様の皆を豊かに褒めたたえることができますように、イエス様よろしくお願いいたします。金持ち、またあらゆる重労働、それをものともせずにイエス様を豊かに愛し、イエス様に仕え、そしてイエス様のその素晴らしき働きに参加する私たち一人一人でありますように、その働きが後の子々孫々へと、そして主イエス様を貫く一人一人へと豊かに受け継がれていく命の連鎖となることができますように、イエス様よろしくお願いいたします。素晴らしき真実、素晴らしき喜び、本当に御国を私たち一人一人に豊かに今朝も教え、そして導いてくださったこの幸いを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。